はい、皆さんこんばんは。カチンラジオの時間です。今日は4月の13日土曜日の夜です。今は那須高原からの帰りです。時間は19時13分そう、ちょっとね、高速道路の走ってるんで、まあ雑音がひどいですけど、まあね、まあね、良かったですよ、那須高原。今回はね、ちょっと高級別荘、高級な別荘。いやね、すごい別荘でしたよ。すごい別荘でしたっていうか、何がすごいのかっていうと、オーナーの女性が、まあ今、ちょっと年齢聞いたら64歳って言われてましたけども、60歳の時に、退職されて、会社をね、退職されて、定年退職されて、でその退職金をね、まあ何十年も働いて頑張って働いてきた退職金をどうしようかなって思って、でなんか無駄に使うのは嫌だなと、っていうのがあって、まあ前からね、夢だった別荘を買うことにしたというふうに言ってましたけども、まあ、その別荘が那須高原のね、別荘なんですが、なんていうんですかね、と前回岡村さんの別荘の、リフォームでね、行ってきましたけども、まあ、そこに、まあ、ほど近いっちゃほど近いんですけどね、ちょっとそこからは離れてはいるんですけども、まあでも敷地がすごく広くて、で別荘自体もね、かなり立派なやつ、まあ、退職金をすげえ退職金だったんだな、きっとなまあ公務員って言ってましたけど、そうね、まあ、1600万で買ったって言ってましたそんな退職金俺そんなにもらってないからね、僕はねすげえな、今思えば。でそれを入れて、まあもちろんね、全額じゃないと思うんでね、いや公務員ってすごいね、そう考えるとね。で購入したと。で買った時はね、雑草もぼうぼうで、そこをなんか自分でね、2年間かけてコツコツとね、なんか綺麗にしていったみたいなね、そんなお話をされてましたけども、まあそれを民泊にしててね、普段自分で使いながら、で使ってない時はね、民泊で貸すみたいな、そんな方法をやられていて、でまあ年間250万300万ぐらいですかね、収益が出るよって言ってましたけども、そこで出た収益を何に使ってるかっていうと、その別荘の、修繕に今まではね使ってたって言ってました。だからすごく整備されていて、自分でもちろん、ね、やったのもあるし、業者さんにねお願いしてやったのもあるんだけども、その民泊として上がった収益を全て、まあ、そこの中で使ってるみたいなねことをおっしゃっていて、やっぱすげえなって思ったのは、なんだろう、アイデアとかね、その作り方とかセンスとか、そういうのがなんか本当に長けていて、素晴らしい別荘なんだよ、これはすごいわみたいな。でやっぱりね、ハンモックが置いてあって、まあ、ハンモック必須ですね。ハンモックが置いてあって、ハンモックが超気持ちよくて、そう、それでお部屋もね、すごくいっぱいあって、全部で多分まあ、ベッドはないんだけど、あ、ベッドあったな。ベッドルームにはベッドが3台置いてあったかな。一応ダブルベッドが3台置いてあって、あと和室には布団が引けるようになっていて、まあトータルでね、10人は泊まれるようになってるんだけど、いやーすごいとこだったな。で川が流れてるんだよ、敷地の中に。で川が流れていて、で川の横に何、バーベキューやるスペースとかあったりとか、そんなのがあって、でライティングもね、ライティングとか、あとはなんていうの、木道、線路 の枕木ってあるじゃない、あの木、あれが引いてある、その要するに木の道がね、敷地内にあって、それがすごい雰囲気を出しててね、めちゃめちゃかっこよかった。このテンションの上がり方わかるでしょだこれだよねみたいな、この別荘ライフだよね、自分で楽しみながら民泊もやるみたいな。それでその修繕だったりとか、例えばその別荘を買った、ね、お金を、まあ、例えばローンで買うとしたら、そのローンの返済にその民泊のね、収益をあてがうなんていうのも全然ありなんだろうなと思って。そうで、まあ、ここだけの話なんだけど、 やり方がすごい苦はないかなと。その民泊としてのその何取り組み方やり方はそんなでもないかなって僕は思ったんだよね。うん、とある業者さんに丸投げしていて、でその業者さんが全てやってるんだけど、やっぱりなんか半分近く持ってかれちゃうみたいなのがあるのと、あとは集客があまりうまくないなっていうのをすごく感じた。あれだけのいい物件なのに、なんかねそんなに売り上げが上がらなくて、っていうのもねちょっとどうなんだっていうのはね感じたし、まあ今年その新しいなんつうかな、まあ、目標がね、300万ぐらいいけばって言ってたんだけど、実際は今のところ300万も取れて、まあなんていうの、今のままの状態でいったら年間300万の利益出るとは思えない感じなんだけどね。ただちゃんとやればねもっと出ると思うんで、ちょっともったいないなって気はしたんだけど、まあもちろんね僕も民泊初心者なんでそんな偉そうなことは言えないし、自分の大阪の物件なんか全然利益出てないからねそんなこと言えないんだけど、ただそれぐらい素晴らしい物件だったのと、これは本当に那須高原でもやり方によってはすごい収益出せるなっていうのを感じた。やり方次第だなって思ったかな。ちょっとねでも前回はなんか大興奮してね、岡村さんのやつやった時は大興奮して、もう今年中に那須に別荘買うよぐらいのことは言ってたけども、ちょっとやっぱ違うなみたいな、違うなっていうのは自分のなんていうのかな、収益を上げる民泊とそのワクワク自分でも楽しめる民泊っていうのはやっぱりちょっと違うんだなっていうのを感じました。今回はね、まあ、先生とね一緒に同行して、でセミナーを受けながら、じゃあ先生がどういうやり方やってるかっていうのを聞きながらやったんで、で彼は一押しは河口湖の周りでどんどん増やしていってる。もう河口湖の周りだけで何棟ぐらいやってるの、十何棟で民泊やっていて、ものすごい収益を上げてるんだけど、でもそれは楽しいと思ってやってるのとはちょっと違って、やっぱりビジネスとしてやってる民泊なんで、これ不動産のね、不動産投資の収益物件を作る時もそうなんだけど、自分が住みたいように作ったりとか自分の好みに合わせて作ったりとかしていくと、なかなか客付けができなかったりとかするのね、良かれと思ってやっても。いや何が違うのかっていうと、自分が好きなものは住む人が好きとは限らないんだよね。だからなかなかね、自分がこれがかっこいいと思ってそのように作っても、なんていうの、入居者には受け入れられなくて入居付けができなかったりとかねするし、その辺がねちょっとね民泊も一緒だなっていうのをね感じたかな。何真面目な話してんだって話なんだけど、まあでもね、まあ楽しいですよ、ああいうところで学ぶって。ただね今回も僕らもね洞爺湖合宿をね、6月にやるんですけど、今もう定員10名の中で今もう6名は決まっちゃってるのかな、7名決まっちゃってるのかな、まあ結構決まっちゃってるんだけど、ぜひねそういうなんかああいう なんていうのかな、非日常のところで体験する学びだったりとか、経験ってすごく大事なんで、ぜひね洞爺湖を参加してほしいなと思ったりとか、あとまた6月にね沖縄に行くなんていうのもねあったんで、それも実は僕も参加したいなと思うんだけど、なんか僕らのやつもねなんかちょっと的を絞ってテーマを絞って、そういう沖縄とかねそういうところでもやったら面白いのかななんてものすごく感じた。やっぱり違うよね、そういう空気感が違うから、そういうところで学ぶことを経験することって本当に頭に入ってくる、なんていうかな、重さが違うっていうかね、だったな、そんな感じ。いやー、まあ以上でね今日のカチンラジオはもうこんな感じで終わりですよもうお腹いっぱいですよはい、まあ今週はその他はね何があったかな、結構いろいろあったな。あ、真面目に働いた1週間だったな。金曜日はねちょっと 午前中とあるところに行ってから午後からねもうダンスの方に行っちゃってあれなんだけど、木曜日水曜日木曜日はねちょっと目いっぱい働いたしね、結構いい感じの充実した1週間だったかなって思うな。トピックスは特にないそんな感じですね。まあもう全部あの那須の別荘に持っていかれた。別荘やっぱ欲しいわ、やっぱり別荘ライフだわ。将来的にはそういうなんか都会ではなく都市部ではないところに住んでね、まあ、不便さとか自然を味わいたいななんて思いますね。あ、そうそう、今週ねあれですよ、あの12期のミーティングがあったんですよ。キャッツが、キャッツニコニコミラクルキャッツのミーティングがありました。で毎回毎回ねお題が出るんですけど、今回のお題がね本当にぶっ飛んだお題で、そうあのねメンバーがね何人ぐらいいんだっけな、7、8人いるんですけど、ミラクルキャッツのメンバーが7、8人いるんですけど、ゲスト呼べよかったのにね、今回ねお題がねぶっ飛んでて仙台のヒロさんがね出したお題なんだけど、朝起きたらねあなたは若返ってましたと。でしかも男性は女性に、女性は男性に入れ替わっていました。でまあ容姿はね自分の理想的な容姿でになってるでいいんだけども、でそれであなたはじゃあその入れ替わったね体で何をしますかみたいな、どうしますかみたいな。で将来的にはあのなんだっけな、月に1回元に戻れるかどうかの判断のねチャンスが来ますと。でその時に戻りますかどうしますかみたいな、そんなで何をしたいですかみたいな、ね、そんなねあのお題だったね。なんかすごくないぶっ飛んでんなーと思って、うん、なんか未来のなんとかはどうだとかさ、そういうなんかいかにもなんかねあの自己啓発でありそうなお題じゃなくて、え何これみたいな、ちょっとびっくりしちゃって、おこれはあの君の名はじゃんみたいな、アニメね君の名はってあったじゃん、あれじゃんとか思って、え入れ替わったらどうするかなみたいな、いろいろ考えて、でヒロさん的にはまあ勝兄もアキラちゃんもその女性に入れ替わったら朝起きて自分の体が女性になってたらまずは揉むでしょうとかって言ってていや、うん、まあそりゃそうだよねみたいなまずは揉むよねみたいな、何これみたいなことにはなるよなみたいなね、そんな話から始まって、そういやでもどうします、皆さんはどうする、朝起きて自分の体が男性は女性、女性は男性に入れ替わってたら、でね年齢もね若返っていて、まあ何歳か自分で決めていいっていう話だったんだけど、みんなはねいろんな話をねやっぱ盛り込んで盛り上げていて、うん、20代になりたいとか30代になりたいとかってあったんですけど、僕はやっぱね17歳のね女子高生になりてえなと。まあそりゃそうでしょう、君の名はだから朝起きたら17歳の女子高生になってるわけですよ、朝起きたらね、あれじゃない、何これみたいな、びっくりするじゃん、みたいな、いやいやいや60のおね初老ですけどみたいな、だったんだけどみたいな、17歳の女子高生になってたら何しますか、まず揉むよねみたいな、みたいな。そうで僕はねやっぱねこれあの Facebook の投稿にもあってツッコミを入れられていたんですけど、カツニーが制服で TikTok で踊っていたら何度も見ますよなんてコメント入れられてたんだけど、まさにねそうなんですよ、あの女子高生になりたい、で女子高に行ってみたかったんですよ、女子高生がなんか流行りを作っているじゃない今、だからその渦中に自分が飛び込みたかったんですね、もし17歳の女性にね今朝起きたら変わってたら、じゃあそのまま女子校に行きますよ、制服着て、女子高生の制服着たいじゃないですか、やっぱり自分がせっかく女性になったんだったら、だったらやっぱり17歳になって女子校に行きたいなと。でね女子校の中に潜入して、女子校ってほらどうなってんのか分かんないじゃん、男どもの中では女子校ってどうなってるのかなって、 もう不思議だけですよ。もうとにかく女子は何考えてるのか分かんないんで、女子高生は何考えてるのか分かんないんで、不思議だらけだから、やっぱそこに入りたいじゃないですか、なんていう話をねしてたんでね。そんで、まあ、僕の場合はその女子校を満喫して、で、あと起業したいなと思ったんですね。起業したい、まあ、女子高生だからできることっていっぱいあるじゃん。女子高生社長めちゃめちゃ注目浴びるでしょ。で SNS もさ、今ほら僕あのブログもやってるしさ、あの YouTube もやってるしさ、ね、インスタもやってんだけど、おっさんがやっても何も流行らないわけ、どんなことでも。でもね、僕がやってんのを、僕がやってる例えばフェラーリチャンネルね、フェラーリのチャンネルだったりとか、リフォームのチャンネルだったりとか、あとはインスタもそうだけど、旅行のやつだけど、これね、女子高生がやってたらめちゃめちゃバズるよ、間違いなく。女子高生がやってたら、だからそれをやりたい。まあ、フェラーリはどうかは別としてね。ただまあ女子高生だったらバイクの免許取れるでしょ。だバイクの免許取ってバイク乗るとか、なんかスポーツをやって、バスケットボールとかね、ちょっとそういう、まあ武道でもいいわ、剣道とかなんかいいかもしれないね。なんかね、ちょっとそういうのを女子高生がやってるのを、まあ、ダンスとかねも含めて、そういうなんか女子高生の日常とか、あとはこれにチャレンジしてみたとかね、そんなのを YouTube でやったりとか、あとは案件、お店のね紹介とか、地域のね、住んでる地域のお店を紹介したりとか、住んでる地域のなんかその生態をね紹介したりとか、そういう案件をどんどんこなして、そういう広告代理店みたいな、そんな会社を立ち上げて、その社長にやりたい、ね、女子高生として。っていうか女子高生雇って社長にしてやらせたい。今でももし女子高生となんかそういうね、あ、まあアルバイトとかで雇えたら面白いんだけどね、そういうのをやらせて、でその地域のね産業をもっともっと流行らせたい、なんていう話をねしてたんだけど、面白くないですか、絶対バズるから。だってさ、なんかほんとね、しょうもない動画ですよ、しょうもないつまんねえ動画を上げてても、なんかダンスやって、でもちょっとなんかもしかしたら見えるかもしんないみたいなねやつを撮るだけで、アホの親父どもがもう何万再生、何万何十万再生とかするからね、ほんとびっくりだよね。でそこをもうちょっとそういうエロじゃなくて、なんかストーリー性を持った動画を上げたりとか、ストーリー性を持った TikTok とか、続き続き続きみたいな感じで、それ楽しいねものにしていったら絶対バズると思うんだよね。そんなエロなんかやんなくたっていけるんすよ。だからそれをやりたいっていうふうに言ったんですけどね。そう、 TikTok でバズらせたいとか、だからカツニーが制服で TikTok で踊ってたら何度でも見ますよとかってコメント書かれたんだけど、まあ、そういうことです。今の俺が女子高生の制服着て TikTok で踊ってたら、ただのは変態親父じゃねえかよって、そんなの誰も見んわって話なんで、そんなの誰も見ないし、そんなの誰もやらんわって話なんで、そんなことはしないですけどね。まあでもね、そういうことです。そう、男女入れ替わるとしたら女子高生になって、女子高の制服を着て女子高に通いたい、で女子高生社長になって広告代理店の仕事をして、それでもちろんあの、まあ、儲けるも一つの目的なんだけども、その地域のね、活性化を図りたい。でそんな中でね、福祉とかさ、そういうなんていうの、社会貢献みたいなね、そんなのも楽しいじゃない、なんかそんなのもね、女子高生としてやったら全然流行り方も違うと思うし、他の大人たちのね協力の仕方もね全然違うと思うので、何やっても成功できると思うんだよね。なのでそんなのをやりたいと思います、みたいな。いやいや、思いますじゃないよ、何宣言してんだよね。 そんな感じでしたね。まあ、それは面白かったかな、今週の楽しかったこと。いやー、面白いね、面白いですね、そういうなんかお題を出せるヒロさん天才やなと思います。そんな感じの1週間でございました。まあね、今週も今からね、 帰ってから今週の振り返りをやり、で来週に備え、そんで明日は、17期のねシークレットイベントにで、それで、1週間終わるみたいな、そんな感じでございます。皆さんもねそろそろ終わりますんで、今日は早く寝て明日は素晴らしい日曜日をお過ごしください。ではでは、さようなら。またね、来週会いましょう。おやすみなさい。バイバイ。